おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト1079回をお送りします。実はワンリテイクしました。回がわからない、もうなんかどうでもいいような数字じゃないですか。1078とか79とか、すぐわからなくなる。さっき見たはずなのにわからなくなる。これちょっとやばいんじゃないかってドキドキ思うんですけどね。まあそういうことがございまして、今日は10月29日火曜日、朝7時23分です。お知らせはもうなくて、3ヶ月チャレンジというものについて改めてお話ししたいと思うんですね。というのは、このスタエフになってから、スタンド FM ですね。まあ、毎日の数が出るんですけど、これがだいたい10いくつなんですよ。ほんと10何名の方が聞いていらっしゃるっていうのが実感に近い、スタエフではね。スポティファイなら多分100はさすがにいってると思うんですけど、100名様には聞いていただいている、何らかの形で再生はされてると思うんですけどね。スタンド FM では十数名。で、これが果たして増えた方がいいのか問題っていうのが時々あるんですよ。一応チャンネルアナリティクスを今のこの、これを始める直前だけチラッと見るんですね。そんなに興味ないんですよ。なぜならば1000回やってほとんど頭打ちなんで、で、視聴者数が増えるといいのかっていうことなんだけど、これ事実上3ヶ月チャレンジの CM にほぼなってるわけですが、他にはほぼなってないわけじゃないですか。まあ、他も時々やって、来てくださる方、聞いてくださる方の中にいらっしゃるから、何の意味もないわけじゃないんだけど、でもまあ3ヶ月チャレンジが、CM してる中では一番高額商品で、しかも私のライフワークと私が考えてるから、ここで見るべきだとやっぱ思うんですね。そうすると、ここが全く視聴者数が増えてないけど、3ヶ月チャレンジはおかげさまで堅調なんですよ。そろそろ限界なんだと僕は思ってですね。仮に視聴者数が今の2倍になったとして、そして3ヶ月チャレンジの参加者さんが2倍にできるかというと、2倍は絶対無理なんですよ。2倍ということになってしまうと、というか逆に考えてですね、どこまでいけるのかと。で、物理的限界は絶対あるわけですよ。あれはワンオンワンセッションをどう取り除くことは不可能なサービスなので、ワンオンワンセッションの上限値、すなわち上限値なわけですね。ということは僕が1対1でお話が聞ける時間には限りがあるに決まってるじゃないですか。最大で24時間かける7ですよね。最大で24時間かける7。でもこれは、寝食一切はせずに話を聞くというので論外なので、僕の実感ではなんですけど、まあ、式に4人の方。ここが限界ですよ。限界なんですね、僕にはね。4人の方のお話を伺うと、もう僕はヘロヘロで、他のことはほとんど全くできなくなるんですよ。不思議なんですけどね、これもね。4人の方のお話を伺うと、最大でも4、5時間。まあ、5時間ってところですよね。1日5時間ぐらいだったら、なんてことなさそうなんですけど、しかも僕ある意味話聞いてるだけなんで、これでどうしてこんなになるんだろうっていうくらい、つまり4人はあるんですよ、経験が。5人というのはないけど、4人プラスミーティング1つっていうのはあって、もう本当にね、頭痛はするし、めまいはするし、レベルに入っていくんですよ。まあ、ちょっとパソコン見すぎてるってこともあるのかもしれないですけどね。とにかく大変なんですよ。もう布団に入ったら速攻、子供みたいなんですよね。バラッとなって、で、次の瞬間に朝が来てるみたいになるんですよ。本当に。で、夢もね、恋のをがっつり見てるんだけど、何の夢見たか全く思い出せないんですよね。あれは何なんでしょうね。まあ、というわけで4名がまあ限度。本当は毎日4名は無理だと思うんだけど、まあ、ここに上限値を設けて、1週間休みなく4名様のお話を伺ったとすると、28枠。こんなもんなんですよ。28枠を持って限界とする。で、週2枠って方もいらっしゃるわけだから、28名は不可能なんで、まあ、24名ってところですね。多分23名ぐらいです。これがもう最大マックス上限値。ということはですね、もう倍にはできないですね。3ヶ月チャレンジの参加者さんは。倍数は無理。なのに、この視聴者数さんだけ倍になったところでっていうのは申し訳ない言い方なんで、でも倍の方に聞いていただいても、だからといっ て意味がそんなにあるかって。で、倍はあり得るじゃないですか。っていうのは、今視聴者さん数はだいたい、スタンド FM で15名、Spotify でだいたい100名。いや、倍普通でしょっていうか、スタンド FM30 っていうのはむしろもっと増やさないとダメでしょっていうふうに多分なると思うんですね。だから、これ視聴者さん数を増やしていくことの意味って別にそんなになくないかと思うんですね。でも増えた方がいいと巷では言われているし、増えた方がいいのかもしれない。ということは何が言いたいかというと、迷うそういうことですね。ここに正解はないと僕は思うんですよ。これがね、面白いことに世の中では正解ってものをここに持ってきたがるんですよね。多くの方が。僕は、若い頃からそれは疑問だと思ったんだけど、40過ぎたあたりからナンセンスの極みだって思うようになったんですよね。もう本当にね、商売だからわかるんですけど、わかんないな、正直。わかんなくなってきました。昨日もね、J さんと本の企画の出版社の方とお話ししたんだけど、何て言うんだろう、正解がいっぱいあるんですよね、そこにはね。正解だらけって感じ。で、それが正解でないことはみんな知ってるんだけど、それよりも、なんでここに正解を僕らは持ってき、とりあえず正解じゃない正解じゃないですか。みんな正解じゃないこと知ってるわけですよ。僕なんかもう痛いほど知ってるわけですよ。だって、3年ぐらい前には真逆のこと平気で言われてるんで、で、5年ぐらい前はさらにその真逆だから元に戻ってるんだけど、なんかそういうことももう、山ほど聞いてきてるわけですね、僕は。幸いにもなのか残念なことになのか知りませんが、もう少なくとも200名の編集者さんとは会って、がっつり話した人だけを数えても150名の方とはお話しさせてもらってると思うんですね。で、それらの人たちの正解が、しかもその人たちの正解の中にも180度逆のことが出てくるんですよ、割と。状況がちょっと違ったり、違う本出すときになると、ほぼ正反対のことを一人の方がおっしゃる。しかもその人は、ヒット作いっぱい出してたりもするんですよ。で、全部正解なんですよ、その人にとってはね。で、これかける150ぐらいあるわけでしょ。なんか、何の意味もないじゃん、それっていう話なんですよね。ただ喋ってるだけみたいな。で、それでいいんですよ。それでいいんです。ただ喋っときゃいいんですよ。ただ、どうしてこれを僕ら正解だと見なしたいのかなっていうのは、実に不思議な現象だと思うんですよね。もうほんといっぱい聞いてきたんで、なんか喋んない気にいかないから、で、それは大間違いでやっちゃいけないから、やっぱり結局正解喋るしかないっていう、なんかこう消去法的に正解を喋るしかないから、正解喋ってる合戦みたいになっちゃうっていう感じなんですけど、これ一体どういう、場をつなぐみたいな意味。場をつなぐってことああいうときは割と大事なんですよね。だから場をつなぐってことかなっていうね、あのときやっぱり美味しいおせんべいの話とかをしてる場合じゃないじゃないですか。もうしてるべきなんじゃないかと思うときもあるんですけどね。最近私の中で掘ったのは坂田米花さんのオランダせんべいってやつで、何の CM してんだかわかんないですけど、あれ美味しいんですよね。こういう話しとけば、企画はいけるんじゃないかってたまに思うんですけれども、つまりそれくらい、話してる内容の意味ってないんですよ。本の企画の打ち合わせっていうのは、私の感覚では。全くないんですよね。そこで話してることが企画になるとも限らない。下から売れるのも限らない。し、そもそもそれを本当に書けるかどうかすら怪しい。それが、企画会議なのかな、打ち合わせで話されていることなんですよね。無駄かっていうと、でもそれがないと、企画って作り上がらないから、無駄ではないんですよね。どういう意味があるのかはわからない。で、僕今何の話をしてるかというと、我々は迷いの真っ只中にいるっていう話なんです。多分人間はそうなのに、これが嫌なんですよ。だから私もさっきも言いましたけど、ポッドキャストの視聴者さん数はもちろん増えた方がいいっていう、これ一つの正解ですね。で、いや、あなたのその状況なら増えない方がいいぐらいだ。これも一つの正解ですよね。で、僕にはどっちも同じぐらいの納得感と、ある意味どっちも同じ程度の納得感しかないとも言えるんだけど、そういうことなんですよね。つまりこれは迷いだってこと。昨日決められないっていう話をしたんですけれども、全部同じなんですよ。人と会う、会わない。人とどっかに行く、行かない。 全部同じなんですね。これが僕は今、精神分析というものの本を読む中で、一番手に入れているものなんですよ。3ヶ月チャレンジで非常にいい、これは感想だって思ったのがあったんですね。いただいてるんですよ。私はなんで精神分析のような小難しい話をしてんのかと。まあ僕といえば小難しい話をする人間で、タスクシュートの時もよくこういう、僕これはですね、一つのアイデンティティだと思って、小難しい話僕はしとけば人生間違いないかもしれないなって思うようになったんですよね。人がこいつ小難しい話しやがって、もういいよみたいに思われている時が多分一番いいんじゃないかって思われ、こういうのってね、本当正解がないのに正解求めちゃダメなんですよね。小難しいと思われてるから優しい話しようとかって、私もしょっちゅう言われたから、しょっちゅうビジネス書でやってて、で、あるんですよ、そういう企画って。やっぱり本当にこのなんとかさん、編集さんね、なんとかさんの手にかかると、佐々木さんのよくわかんないような話がこんなにわかるようになって、やっぱこれは佐々木さんだけの力じゃないよね、みたいな話されて、なんかこう褒められてんだかけなされてんだかわかんないですけど、問題なのはそうじゃなくて、その本売れなかったってことなんですよ。ここが面白いところ。確かにわかりやすくなってる。確かに読みやすくなってる。確かに昔私だけで作ってる本なんかないけど、昔の私の小難しい本より全然わかりやすくなってる。そして売れなくなってる。こういうことが起こるってことなんですよね。でもそれはわかりやすくなったから、読みやすくなったから売れなかったわけじゃないと思うんですよ。でも、売れるとは限らないってことなんですよね。優しくしたり、わかりやすくすれば。それはつまり、優しく分かりやすく読みやすくなってるのに読まれなかったってことですからね。いいんですよ、それはそれで。ただそこに正解を求めちゃダメだってことですね。私たちのやってることは、カオスなんだってことなんですよ。この感覚が耐えられないっていうのが、まあ変っちゃ変なんだけども、まあしょうがないのかもしれないんだけども、このカオス感ってのが今は私の中ではすごい、大テーマになっています。このモヤモヤこそが、宝だみたいな、宝だっていうことでもないんだけど、このモヤモヤをなんとか保持しておかなければっていう、心のモヤモヤ以上に価値あるものはないかもしれないなっていうような感じなんですよ。すっきりするってことはダメだってことなんですよ。別に意味はない。すっきりしてもいいんだろうけど、すっきりすることが答えじゃないっていうか、答えなのかもしれないけど価値ではないとは思いますね。ただスッキリするだけだって感じがするんですよ、最近は。ついでに言うと空っぽになっちゃうっていうね。これはですね、やっぱ精神分析のアレゴリーがいいなと思うんですけど、赤ちゃんは空腹で泣きますわね。空腹で泣くわけ。で、面白いなと思ったのが、松木さんが書いてたのかな、藤山さんだったか、ビヨンなのかもしれないですけど、まあこういう感じなんですけどね。とにかく赤ちゃん泣くと、悪いおっぱいがお腹の中にあるよって言って泣くんですよ。わけわかんないですよね。妄想なんで。知らないんだからしょうがないですよね。赤ちゃんはお腹知らない、いっぱい知らない、言葉がないんだから。とにかく苦痛だ苦痛だって言って、お腹が空腹でね、人が見れば空腹なんだけどね、泣くわけ、泣きますよ。見てるとめちゃくちゃ泣くんで、うちの子も泣かない方だったけど、やっぱ相当頑張って泣いてた。で、これがすでに変じゃないですか。お腹空いてんのにエネルギー使ってどうするんだって感じなんですよ。でもうわーって泣いて、例えばうんち出しますよね、空っぽになるじゃないですか。で、すっきりして泣き止んじゃうんですよ。これおかしいですよね。お前空腹だったのに中のものを出してすっきりして、満足してどうするんだって。これは赤ちゃんの要するに、間違いなんですけど、こういうのを放っておくのが昔は自家中毒ってことになったんだらしいんだけど、まあそういうことは起こるわけです。つまりやった、この悪いおっぱい出したぜってことですっきりしてニコニコしちゃったりするっていうね、こういうことだと思うんですけど、これはもちろん盛大な誤解ですよね。僕らも同じことやってる恐れがあるわけですよ。売れる本が作りたいなら売れる本作んなきゃダメなのに、すっきりしてる場合じゃないんですよね。答え見つかりました、やったみたいなことやって、分かりやすい本作って売れない結果を招く。そしてすっきりしているわけですよ。で、何にも赤ちゃんと変わらないじゃないですか。事態を正確には少しも把握できない。つまり妄想で頭をいっぱいにしてるのと何も変わらないわけですよ。ここが大事ってことですね。すっきりすりゃいいってもんじゃない。まあもちろんすっきりしたいっていうこともあるからね。売れたいんだけど売れない本作って、 で、儲けたいんだけど貧乏になって、でもスッキリしてわ、やったーって言って、酒を飲みに行く。これもいいと思うんです。人間の生き方ってこういうもんなんですよ、結構ね。だけど、これがクリアカットに、アンサーですっていうのは、それはおかしいと思うんですよね。やっぱね、悪いおっぱいを出した。そんなものはないんでね。出すこともできないんで、出たのはおしっこなんで。そしておしっこ出しちゃダメなシチュエーションなんで。でも、そういう生き方は、中ちゃんには無理。で、僕らにも無理なんじゃないかな、というのが最近僕がホットにしているテーマなんですね。本当に。これはめちゃくちゃ思いますね。昨日も、すごい思った。打ち合わせで。もう本当にこう、嵐のように正解がある。もう正解、正解、正解、正解、正解って感じ。正解が飛び交ってるよって感じなんだけど、その中に正解は多分一個もないんですよ、ね。という世界なんですよ。これがいいんだと僕は思うんですよね。もうこれ嫌だってなってしまうと、ポンって出なくなるんでね。カオスなんですよね。カオスじゃないですか、こんなもの。100% カオスだと僕は思うんだな。これがでも、とっても大事な何かなんだと思うんですよ。本当に。この、なんか、しょうもない感じがするんだけど、これをしょうもないって言うなら、しょうもあるものが出せるかって言うと、そんなことは絶対ないんですよね。僕、本当の正解を喋ってる人の話をまだ聞いたことがない。だから、これこそやるべきことだと、現段階ではね。私たちにできるレベルでやることだと思うんですよね。正解がない中で、妄想の正解をこう飛び交わせてと、そうするとなんかが生まれることがあると。で、何の話をしているかというと、精神分析の話をしているつもりで、そうそう。だから精神分析の小難しい話を私が知っとけばいいだけで、3ヶ月チャレンジの中でみんなで共有することはないんじゃないんだろうかって、この問いはですね、めちゃくちゃ大事なんですよ。だからあるんですよ。なぜならば、私が知っとけばいいんだ ならば、これは正解なんですよ。でも、私は正解を知らないから、私が知っとけばいいことには全くなってないんですよね。正解こそが知識じゃないですか。で、知識とは正解じゃないですか。だから、それならば私が知っとけばいい。これは確かなんですよ。小難しかろうが、小優しかろうが、関係ない。でも、正解じゃないということは、五章が大事に僕が集めてるのは全部ガラクタなんで、ここめっちゃ大事ですよ。このポッドキャストで喋ってるのも全部ガラクタなんですよ。これを持ち合うということによって、何かが解決されていくんですよ。これはもう僕の考えです。しかもこれは正解じゃないです。ひどいでしょ。このひどさがでも僕らの置かれている状況なんですよ。多分、私はそう信じてます。そうそうたやすく僕はこの考えを変えるほど、すぐこれに正解を言ってくるっていう方も、面白い方もいらっしゃるんですけど、まさにそれこそが僕らのやるべきことなんですよ。で、お互いがガラクタを交換し合う。すごい大事なんです。これをしたいということ。これをしたいと思わなければ、3ヶ月チャレンジなんて意味ないなって思うんですね。だから僕は個人セッションと、グループセッションと、週に1回絶対やってるという、ほぼ絶対やってますよね。ほぼ絶対やってます。だけど、不意にいきなり休んじゃうんですよ。なぜならば、あれは情報じゃないからなんですよ。休みたきゃ休んだっていいんです。やる価値があるとは言い切れない。でも、やる価値はあるんです。それは情報が手に入るからじゃないんです。本当僕、情報発信ってものはこの世にないなと思うんですよね。なんか、ガラクタ交換なんですよ。バザーみたいなもんだな。X、もうあれもう、だって選挙に関する正解なんて、今回もう本当数えきれないほど飛んだけど、正解なんか、どれが本当に正解だったのか、実に怪しいもんじゃないですか。でも、ああやってたいわけじゃないですか、人間は。あれをやめろって言われると、ものすごく巨大なフラストレーションになっちゃうだけだと思うんですよね。あそこで、ああやってることに意味がある。でも、あそこで取り交わされている情報に、それほどの意味っていうか、全然ないですよね、はっきり言って。全然ないんですよ。情報そのものの価値なんてものは。多分、正解じゃないんで。しかもあれ、原理的に正解が出せませんよね。なぜならば、それが正解だったとして、それが飛び交ってしまったことにより、それが正解ではなくなるってことが、選挙などというものでは起こるんで、正しい人を選べるわけではないんで、入れる人に入れるだけなんで、ね、投票行動が変わることに意味があるのかもしれないけど、それだって、その投票行動が変わることによって、 何か悪いことが起きるかもしれない。悪いってな、結局のところそれぞれの人にとって違う意味を持つんで、何にもそこに正しさという意味では意味がないと思うんだけど、その割にみんな正しさについて喋ってるじゃないですか。こういうことなんだと思うんですよね。その今のところまだ僕は何の意味もないことを喋ってる気がするんですけど、でもこういうことなんですよね、やっぱりね。そのですね、投影というものをしますわね。しますよ。うん。で、投影というものをするというときに、なんつうのかな。今まで僕はずっと割と信用してきたわけです。その精神分析というのは、形式でなければいけないとか、訓練された人でなければいけないとか、分析家じゃなきゃいけないとか、それは、本当にそうだなって思うんですよ。一方で僕は平気でこれをやるんですよね。ここにカオスがありますよね。でもこのカオスを僕は、全然自分で否定的じゃなくなっていることにいきなり気づいたんですよ。それもこの3ヶ月チャレンジからの投稿でいきなり気づいたんですよ。そっか、小難しい話を私が持っていて、私がそれを使ってやればいいような感じはする。でもそうするとどうなる？それは正しい治療になってしまう。で、それはしてはいけないということに一応なってる。まあ、法で決まってるじゃないから、強引に突っ切ることはできますが、でも私はそれをしたくないと思って。どうしてなんだろうと思うと、それは私が正しいことを知らないからなんですよ。本当に知らないんですよ。話を相談されても悩んじゃうんですよ。でも、松木さんが書いてるんですよ。そこで悩もうみたいな感じなんですよ。言ってしまうとそういうことが書いてあるんですよ。そこで悩むことがまず大切ですね、みたいなことが書いてる。悩むって書いてないんだけど、物思いにふけるって書いてる。でもそれ他人から見ると悩んでるようにしか見えないんです。物思いに、失礼しました。時々ね、こう、不意に、なんちゅうのかな。なぜ止まるかというと、今止まったかというと、電話がかかってくるんですよ。で、まあもちろん、ほぼ迷惑電話的な電話なんです。スパムなんですけど、止まるんですよね。この録音ってやつは。電話が入ると。非常に良くないと思うんだけど、まあ、しゃあないですね。何の話してたんだっけ。だから迷うということですよね。迷うはずなんですよ。で、さっきも言いましたけど、打ち合わせとかの時でも迷ってるわけ。で、迷うに決まってるじゃないですか。正解というのは迷いがなくなるかのように見える何かなんだけど、そんなことあるわけがないですよ。これが、例えば初回インテークとかいう本があったりするのですよね。心理カウンセリングに、心理臨床の。初回ではこういうことを聞きましょうとかって。何を読んでも、虚しい感じしかしないですよね。そこに書いてあるのは多分、正式でちゃんとしていて、まあ、精神分析の本であることもあるし、あ、なるほどなって思うんだけど、なるほどじゃないんですよね。だってそれを聞くことがいいことかどうかがわからないじゃないですか。わからないんですよ。一通り、型通りに聞くってことあるにしても、それは型なんですよね。で、型を使うことが、私の場合、いいことか、必要なことか、正しいことか、全部、はてなはてなはてなです。だって私、正式じゃないんだから。だけど、じゃあ正式の人だったら、それは、型通りにやるのはいいことなんだろうか。いいことだってことになってるからいいことなんでしょうけど、そうじゃないんじゃないのかなと思うわけですよね。本当に僕は型っていうのは不明瞭な何かだって思うんですよね。すごい思うんですよ。これは私のパーソナリティもあると思うんだけど、型に沿うっていうのあるわけですけれども、まあ、やんないですよね。はっきり言って。やんないですよね。いかに型を壊すかのことしか考えてないような気がするんですよ。ある意味では。セミナーとかでも毎回そうで、自己紹介から入りましょうねって言われると、自己紹介するもんか、どっかで思ってますからね。これも非常に思春期の人みたいなんで、じゃあ自己紹介やっておくか、みたいに思うんだけど、本当に自己紹介って、自分聞いてて面白いと思ったことないなって思うんですよね。面白くないことを、お金取って話を聞いてくれる人にできるかっていうと、お金がただならまあ自己紹介から入ってもいいんだけど、お金取っちゃってるもんなみたいにどっかで思う自分がいるんですよね。ちょっと変ですよね。お笑い芸人を全く目指してない芸人みたいな感じなんですよ、僕は。お笑い芸人、僕はお笑いって苦手なんですよね。ほとん ど見たことがないんですよ、実は。なんでなのかがわからないんですよね。お笑いが嫌いなわけじゃないんですね。芸人が嫌いなわけでもない。ただ、見ることは全然ないなと。チャンネルでお笑いしたら変えますもんね、速攻。なぜなのかはわからないんですよね。笑わないのかっていうと笑うんですよ、見てればね。でも、見ないんですよね。なんでなんだろうな。なんかこのことと関係があるような気が少ししますけれども、とにかくこう、人が聞かないかもしれないと思うことをわざわざやるという方って本当に無理だって思うんですよね。そのことと僕が今3ヶ月チャレンジやってることは深く関係があるように思ってます。思ってるけど、型破りがいいとは思わないし、型が正解だとも思わないんですよね。型ってつまりそれをやるとうまくいくよとみんなが信じている何かですよね。信じているってことですよね。正しいってことじゃないですよね。いろいろあるじゃないですか。多分絶対に意味がある。絶対に意味があるんだけど、正しいってことではない気がするんですよ。正しいんですけどね。娘がバイオリンやってるのを見ると、型ってめちゃくちゃ大事だと思うんだけど、私はだから型のある世界に行きたくないっていうのがもう、なんかこう、こういう生き方をする人間なんだな、自分と思うんですよね。こういう生き方をする人間っていうのが世の中には必要なんだなと思うんですよ。寿司職人っているじゃないですか。あれが型の世界じゃないですか。絶対寿司職人になれない人間っていっぱいいるわけですが、私は多分そのかなり極端な一人なんだろうと思うんですよ。この辺に僕が精神分析ができない。だからこの精神分析的、ポッドキャストみたいな名前っていうのは、まがいものですよっていうことを強調するために敵をつけてるわけ。で、精神分析っていうのはまさに寿司職人的だって、これは藤山直樹さんの話ですけど、これだから寿司的な何かなんですよ。寿司であっちゃダメなんですよ。ここに僕はこの仕事の大事な力点を置いてるんですよね。だからそのうち言い出すと思うんですけど、あちらこちらで、敵、精神分析的なんですよ。これを、この意味は精神分析的心理療法とかの話とは違うんですよ。ポツトみたいな話じゃないんですよ。嘘っぱちだよっていうことなんですよ。ここに僕は力点を置いてるんですよ。謙遜して言ってるんじゃないですよってことです。謙遜もないわけじゃないけど、謙遜じゃないんで、事実なんで、事実としてデタラメなんで、このことを強く言いたい。だから昔ね、面白いことが起きたんですよ。なんかね、今日は脱線してるんだけど、全部関係はかなり絡んでるんですよ。そしてこれ誰かの話をしてるわけではなくて、僕の話してるんですよ、これ全部。さっきからもサンチャレのポストがあって言ってるんだけど、実際には自分の話しかしてないんですよね、今日はね。特にいつもそうなんだけど、本の書き方を僕に聞いても無駄ですよって書いたことがあるんですよ。なぜなら無駄だから。本の書き方とか本の出し方とか僕知らないんで、何にも知らないんで。だって企画会議って出たことないんですからね、出版社の。本って企画会議を通すことによって出るものなんで、そして印刷所が吸って、取引さんが配本して本って出るんです。僕関係ないですもん。書いてるだけですもん。書くことしかできません。書くことだけだったら誰でもできるんですよ。そしてそれは本にはならないです。ここは本当に大事なポイントなんですよ。本は文章だろうと思ってる、いらっしゃる方が多いんだけど、そしてそれは事実そうなんですけれども、でも本は文章書くだけでは絶対作り出せないんですよ。まあ今、Kindle パブリッシングがあるんで、セルフパブリッシングがあるんで、あれは、いわゆる商業の紙の本とは違う気がするんですよね。異なるものだと思う。あれなら書くだけで作り出せる日が、キンキンやってくると思います。その方法なら、まだ、でも僕はセルフパブリッシングは自分だけでは一回も出したことないですからね。その作り方もやっぱり知らないんですよ。本当に知らないんですよ。出せないってことはそういうことなんでね。この知らないってことはすごく大事だと思うんですけどね。知らないから僕は著者なんだと思うんですけどね。知っててはいけないとまでは言わないけど、知らない方がいいことってありますよ。僕多分企画会議に一回でも出たら書けなくなる本が出ると思うんですよ。知らないってことはすごく大事なことなんですよね。みんなすごく知りたがるんで、その気持ちも現代だからよくわかるんだけど、知ってしまうとできなくなることってありますからね、間違いなく。知らないってことは大事なほどですよ。無知蒙昧って言うじゃないですか。僕あれは、 今ではいいことなんじゃないかって思うんですよね。何を言いたいかというとですね、僕は正式の精神分析家ではないから、まがいものを喋れるんですよ。精神分析家になってしまったら、今どのぐらいの人が本当に精神分析家なのかわかりませんが、多分言えなくなることがいっぱいあると思います。こういう場面では。精神分析的ポッドキャストなんてできないんですよ。だから、精神分析的ポッドキャストができる幸せってものがここにあって、これを捨てるつもりでいないと、精神分析家にはなれないんですよ。そういうことをよく藤山直樹さんは書いていらっしゃると僕は思ってるんですね。僕は本当に自分はこれをやれて幸せだと時々思うんで、絶対精神分析家にはなりたくないなって思ってるんですよ。それは負け惜しみ的にも聞こえると思うし、でも負け惜しみっていうには慣れそうな面がないんで、慣れそうだったら負け惜しみかもしれないんだけど、慣れそうにはないから、これは単なる事実だと思うんですよ。だけれども、だからできることが、精神分析というものができないからできることがあるんですね。精神分析的心理療法だったら精神分析家でもできるんだけど、精神分析的ポッドキャストは難しいですよ、きっと。相当難しくなると思う。言っちゃいけないことを僕はいっぱい言ってると思う。それができるのは知らないから。そのものではないから。本物でないから。だから嘘が言え。嘘だというのは、精神分析家になってしまうと、これは嘘だなと思って嘘を言わなきゃならない。僕は知らないから。嘘だか本当だかも分からずに言えるから。これをまがいものと言うんじゃないですか。そしてこれが効くと思ってるわけですよ。精神分析が常に有効とは限らないっていう話は、この表裏にあるわけ。あれが正しい知識で、絶対に有効で、それのみが有効ならば、僕のこれは絶対有効でないから、完全に意味を失うんだけど、そうではないんだと思うんですよね。だから、藤山さんが認知行動療法のことを書いていて、決してよくは書かない。でも認知行動療法で良くなる人は必ず確実にいる。で、私は、ね、藤山さんのおっしゃることはもっともだと思うんだけれども、でも、ということは、あそこに全てはないということだとも思うんですよね。ということは、私が言ってることが聞いても、おかしいわけじゃないとも思うんですよね。ただそれは私が正しいことを知っていて有効成分の薬が出せるっていうわけじゃないわけだから、私が小難しいことを知って、それを私だけが知って困っている人に処方すればいいっていうことには全然なってないということを僕は知らずに実はやってたんです。すごく変な話ですよね。でもこの変な話が変であり続けないと、多分この仕事の意味は、ものすごくダメになっていくんじゃないかなとは思うんですよね。これを私は知らないからできるにもかかわらず知り続けていきたいと思ってるんですよ。本当に近いことへ、本当に近いことへと迫っていきたいんですよ。でも本物には決してなれないんですよね。なんと言えばいいんでしょうね。漁師とただの趣味で釣りをしている人の違いなんですよ。漁師には決してならないんだけど、でも釣れないわけじゃないでしょ、釣り人は。結構釣ったりするでしょ。日によっては漁師よりも魚取るでしょ。でも漁師とは違うでしょ。これを私は多分、これが一番言ってることの意味、感覚的には近いかな。近いかなと思います。迷いがあるのは、精神分析家にだってあるものはもう確実だと思うんですよ。松木さん書いている通り、この物思いにふけるってだってさっきここでそう途切れたんでしたね。迷ってるからですよね。で、この物思いにふけてる時だって、それ自体が誤解される姿なんですよ。先生は一体何考えてんだろう。よっぽど自分まずいこと言っちゃったかなって思うんですよ。これはある意味では猛烈に誤解なんだけど、こういうことがそこで起きてるってことがいいことだ。特にその辺は藤山さんの方が言うんですよね。松木さんとの違いみたいな話で、この対談もめちゃくちゃ面白いんだけど、多分めちゃくちゃ面白いと思う人間は、少しずれてるんだろうなと思うんだけど、なんちゅうのかな。松木さんは要するに物思いにふけりましょう。そうすると見えてくるものがありますみたいな。その通りだと思うんですけれども、 藤山さんだということはいっぱい経験してるんだと思うんですけど、藤山さんはそれを非常に好意的に言いながらメタに批判しているんですよね。つまりそういうもんではないでしょうみたいな感じなんですよ。そうやってプロセスを踏めばそういう結果が出る、線形リニアってよく言って、藤山さんはそれを言ってるときは大体いい意味では使ってないんですけれども、そうじゃないでしょうって言ってるわけですよ。 A をやれば B が来て、 B をやれば C が来てっていう風にならないでしょうと、精神分析は。それはそうだと思うんですよ。だからすごく微妙なこと言うんですけど、松木さんは解釈をすることの意味とか、解釈をするということによって患者さんとこう問題を扱えていく、そのプロセス、線形的というのかな、正しさにある意味向かってるわけですよね。それはね、解釈というものが大事です。でも藤山さんがおっしゃってるのは、解釈をする精神分析家で、そう書いてあったな、解釈しかしない精神分析家がそこにいるってことの方が大事なんだっていう、多分ですね、究極的には藤山さんの言うことの方が僕は正しいっていうのも変ですけど、この場合は。でもそうなんだろうなって思うんですよね。つまり、なんつうんだろうな、寿司を握ることしかしない寿司職人がそこにいることが大事だみたいな話なんですよ。握り方は大事じゃないみたいな。握り方は大事かもし、大事なんだけど、でもよ、一番大事なのは握り方なんじゃないんだっていう。寿司職人しかやんない寿司職人がそこに生きてることが大事なんだみたいな、そういう話ですよ。で、よく藤山さんはそういうのを出すときに落語家の話とかをするんですよね。で、落語家は師匠に習ってる、ついてても習うことがすぐに習えるわけじゃないっていうか、落語なんて何も教えてくれなくて、なんか服の畳み方とかばっかりやらされて、で、師匠がバーに入っていったら、そのバーの前でずーっと何時間であろうと待ってなきゃなんないと。それが落語家になるっていうことなんだ。僕絶対やりたくない世界なんですけどね。僕絶対こういうことできないんですよ、きっと。でもそれは何かを捨てるから落語家にはなれるんでしょっていうことなんですよ。そして大事なのは落語家になるってことでしょっていうことなんですよね。ただの人がうまーく落語を喋ることじゃないでしょって言ってるわけですよ。精神分析もそれと同じなんだと。まあ僕はそれはある意味、なんかね、ちょっと違うんじゃないかって思う時もあるんですよね。精神分析家ってそうなのかって思うんですよ。でも、藤山さんの世界ではそうなんですよね。精神分析家になるってことが大事なんだって話なんですよね。落語家になるみたいに。落語ができるってことじゃないんだ、それはってことなんですよ。こうやってこうやってこうやってれば落語はできるようになる。でもそれでは落語家にはなれないんだっていうような話なんですよね、これはきっと。そうなのかもなぁと思いますけど、僕は松木さんの本じゃないと、つまり精神分析家になることは僕はできないから、松木さんの本を読むと。そうすると、まがいものになることになりますよね。で、まがいものでも聞くっていう話をしたいわけ。で、まがいもので聞くってのは、でも、精神分析とが聞く要素と、どこか共通要素があるはずだ。そこで一つ出てくるのが僕は迷うってことなんですよ。これがもう本当に迷うっていうことをしてどうするんだっていう話になるんだけど、正解を持ってくると迷えなくなるでしょうって言いたいわけですよね。迷えよっていう、それは そんなことは言いませんけど、でも迷いますよってこと、ね、幽霊みたいですね、こんなこと言ってると。でも迷うじゃないですか。例えば恋愛すると迷うと思うんですよ。ここでキスした方がいいのか、しない方がいいのか。告白するのがいいのか、言わない方がいいのか。手つないだ方がいいのか、つながない方がいいのか。セックスした方がいいのか、しない方がいいのか。すべて迷う。そこに正解があったら変じゃないですか。正解なんか絶対ないと思うんですよね。騙されてるのかもしれないし、一歩間違うと金を取られるだけなのかもしれないんだけど、でももしかするとめちゃくちゃ幸せになれるのかもしれないし、結婚するのかもしれないし、しないのかもしれないし、一歩間違う逮捕されるのかもしれないし、少なくとも訴えられるのかもしれないし、そういうことじゃないですか。それを迷うわけでしょう。恋愛の達人とか恋愛のプロとかになるっていうのはおかしいじゃないですか。でも恋人になるわけじゃないですか。なる場合にはね、もしかするとただ詐欺に遭うだけなのかもしれない。その答えが事前に完璧にわかるってことありえないと思うんですよ。もしかするとそこでキスしたから別れることになるのかもしれないし、そこでキスしなかったから別れることになるのかもしれないじゃないですか。 それ、どんな達人だって、いや、わかんないけどね。達人はいるのかもしれない。もう絶対相手の心が、透かせるようにわかるんだみたいな人がいるのかもしれない。でも、私の考えではですね、透かせるようにわかったって、答えがわかったことにはならないと思うんですよ。だって、こいつはキスしてほしいってことが 100% 確実である。透かせるようにわかるとしたって、すれば幸せになるかどうかわかんないじゃないですか。だから、正解がそこにあるはずがないと思うんですよ、原理的に。で、人間関係は全部そうだと思うんですよね。そして、いわゆる最近よく話題になってる HSP だろうと、HSS であろうと、SD であろうと、HADD であろうと、ADHD であろうと、何であろうと、そこで悩んでるんですよ。で、そこで悩んじゃうという話をされているわけですよ。そこで悩むのはみんな同じですよ。そこで悩まなくなることは不可能だと思うんですよね。迷うしかないと思うんですよ。迷えるかどうかの問題であって、迷いがなくなるかどうかの問題ではないはずだと思うんですよね。しかも僕らは、だから迷うんだけど、投影するわけですよ。だから恋愛などというのは、キスしようとしまいと、セックスしようとしまいと、独りよがりの世界なんだと思うんです。お互いにですね。投影同一化の壮大に投影同一化をやり合う世界なんですよ。投影同一化のなんかこう盛大バージョン。でもそれが極小バージョンだって投影同一化をやってることに違いはない。私あなたが好きですって言うってことは好きだと言われたいってことじゃないですか。で、相手がその通り好きだと言うってことは投影同一化じゃないですか。私は好きな人をそこに投影しました。相手はそれを言ってくれました。とてもハッピーです。実現しました。つまり自分が投影した現実がそこに実現してるだけじゃないですか。それって一人の世界じゃないですか。ある意味では。この量が膨大になりまくり、究極的なところまで行くと、なんかいただき女子みたいな世界になってしまうわけですよね。私は本当に好きだと思ってたけど、相手は1ミリも好きじゃなかった。でも、果たして本当にそうだろうかって僕はここでも思うんですよ。0.01% も相手は好意を持ってないと言い切れるだろうかと思うんですよ。まあ詐欺なら言い切れるかもしれないんですけど、私はそこもわかんないなと思うんですよ。好きになる瞬間もあるのかも。でも、トータルでは詐欺なのかも。みたいな、そういうことってありえなくはないんじゃないかって思うんですよね。わからないと思うんですよ。そんなことは。転移性恋愛っていうのはそういうことを言ってるんじゃないかなと僕は思うんですけど。でも、好きだと言って、じゃあ一緒にホテルに行ってエッチもしました。相手はそこで心変わりするかもしれないじゃないですか。で、その時に、いや、最初から私の体目的だったんだ、裏切られたって言うかもしれないけど、それもわかんないじゃないですか。もしかすると、本当に好きなのって言った瞬間に相手が冷めたのかもしれないじゃないですか。これも投影同一化かもしれないんですよ。っていうか、投影同一化なんだと思うんですよ。本当に好き、相手は自分を好きなんだろうかと疑うということが、相手の心に、自分はこの人本当に好きだったんだろうかという疑いを植え付けることになると思うんですよね。これは、つまり自分の中の分裂が、しょっちゅうここで話してることですよ。自分の中に分裂があるわけ。自分はセックスをしたいと思った。しかし、したくないとも思ってる。絶対そうだと思う。僕は。すべての人がそうだと思う。100% ってことはないと思います。だって 100% だったらおかしなことになるから。食事をするときも、そうなんですよ。食べたいという気持ちと食べたくないという気持ちがちゃんと探せば絶対見つかる。じゃないと人は永遠に食べ続けることになっちゃう。じゃない、あるいは永遠に食べられないことになってしまう。これは脳の神経科学で出てくる話ですけど、ブレーキかけられるから、アクセル踏めるって話なんですよ。セックスしたい、絶対したい、100% なんだって言うかもしれない。100% この人好きなんだって言うかもしれないけど、それは嘘だと思う。99.9 対 0.1 だとしても、0.1 が残ってないと人間はその行動をやめることができなくなるので、そうなったら困るじゃないですか。ずっとセックスしてらんないですから。ずっと食事はしてられない。お腹はち切れますからね。だから止まんなきゃいけない。そういう病気あるんですよ。止めることができなくなる病気。つまり、分裂してないと困るんですよ。でも分裂するということは、したいという気持ちとしたくないという気持ちが昨日の話と同じ、拮抗するってことになります。拮抗すると、私は本当はこの人としたくなかったのかもしれないってことになります。そうすると、 この気持ちは絶対相手に投影されるはずです。この人は私と本当はしたくないのかもしれない。あるいは、この人は私を本当は好きじゃないのかもしれない。この疑問は自分の心の中にあるはずなんですよ。相手の心の裏側に、あるいは相手の腹黒さにあるんじゃなくて、でも僕らはこれを投影するから、必ず相手がそう思ってる。私を騙しているのかもしれないと思ってる。私に対して怒ってるのかもしれないと思ってる。こういうことになるはずなんです。自分の心に分裂があり、その分裂を投影するから。そして分裂は絶対あるから。だからこの投影が止むことはないはずなんです。つまりこの投影はあるということは、どんなに仲のいい人でも、この人に見捨てられるかもしれない。この人が怒り出すかもしれないという不安から逃れることは、本質的に、原理的に絶対不可能だということを意味してると思うんですよね。で、これは迷いを生むじゃないですか。心にモヤモヤを残すじゃないですか。絶対に。というわけで、私は、物思いにふけっちゃうと思うんですよ。カウンセラーが、私は朝が起きられないんですって言われると、ってなると思うんですよ。そこで答えが、例えば、じゃあ朝すっきりする薬を出すとか、それが答えですよね。毎朝起きる習慣をつけるとか、好きな人におはようと言ってもらうとか、認知的に行動療法的にライフハック的に答えはあるんだけど、そのどれも、この問題を根本的には決して解決できないということをみんな知ってるはずなんだと。ライフハック言う人だって、認知行動療法言う人だって、薬出す人だって知ってるんですよ。それは本当の意味での答えではないってことを知っている。で、本当の意味の答えではないっていうことそのものの、と付き合い続けるのが多分精神分析なんだと思うんですね。で、私はそれのまがいものをやるってことです。似て異なることをしたい。それはつまり、お互いが迷うよねっていう状態を共有した上で、この迷うっていう状態を手放さずに扱うというのを自分がやるとどうなるかということ、人が見た方が答えは分かりやすいんですよ。でそこで、あ、それはキス待ってたんでって簡単に他人は言える。これが一人でやんない方がいい理由なんだけど、一人でやるしかないことはいっぱいあって、結局一人でやるんですよ。僕の言ってることがしばしば逆転してることに気づいてほしいんですよね。多分ここで聞いてる人の中で、いやお前一人でやるなって言ってなかったっけってことを絶対思う人この中にいると思う。それは僕が迷ってるってことですよ。で、こういう迷いがなくなるはずはないと思うんですよ。答えがあるんだったら、私だったら答えがある世界で頑張ります。ライフハックやります。発達障害グレーゾーンの人のための、先送りと、なんだろうな、先送りがなくなって約束を守れるようになる仕事術、100って書きます。だって その方が気持ち楽だし、正式がうんたらかんたらとか、野良がどうたらこうたらとか、藤山さんの本読むとかしなくて済むし、多分売れますし、楽に生きられますもん。でも私はそれが、それも同じだと思ってるんです、今は。迷いの渦中で書くに決まってるんで、迷いの渦中で書くんだったら、迷いをなくすということを、やんない方が違う。そうじゃない。こうだ。それは迷いをなくしましょうと言いながら、迷ってる人の書いた考え方だと思うんですよ。で、さっきも言いますが、これは批判じゃないんですよ。僕が自分に言ってることなんです。自分自身がやってきたことだし、いいんですよ、それで。そういうのもありなんです。今までそういうのはどうなんだろうと思ってたんだけど、ありだなって思うようになったんです。どうせ正解じゃないってことはみんな知ってるはずだから。鵜呑みにしちゃうってこともいいんですよ。鵜呑みにしたくなることもあるから。何でもいいんですよ、要するに。ただ、迷いはなくならないってことです。